久しぶりにちょっと色濃い話を、まあ別に恋愛って僕は思ってなかったんだけど、周りからこう恋愛ムードに押し付けられた話をしたいと思います。はい、テクノロジートークステーション第766回目か。西暦2015年4月6日月曜日夜19時41分くらい収録、おはようございますけどのでございます、ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、まあ、ようやくこう一人暮らしに慣れてくると、こういう、まあ、一人暮らしトークとは全く関係のない お話がようやくだけどね、できるようになりまして、っていうのと、多少時間に余裕が今、あるので、お仕事というかね、去年が忙しすぎたよね。まあ、去年ばりの忙しさに多分これからもなってくんだと思うんだけど、でもね、去年の忙しさは本当にね、ストレスになってたし、あの生活をもう2年も3年も繰り返したくなかったんですよね。非正規雇用で午前と午後で2つっていうか、まあ、厳密には僕3つ仕事掛け持ちしてたんで、1週間で本当リアルに休みがない日っていうのがあったんですよね。ストレスがたまるたまる仕事3つあるからさ、で、ねえ、それぞれの仕事量は微妙な量ね。ただその微妙な仕事3つが合わさると異常な量になるから、まあ、ようやく正規雇用になれてよかったですよ。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、別にそれは正規雇用がいいぞっていう一般的な話じゃなくって、まあそれもあるのかもしれないんだけど、なんだろう、去年一昨年あたりからね、岡田斗司夫さんのブロマガとか生放送とかが好きになったんですよね。だからニコ生とかでよく見てるし、会員にもなってはいるんですけれども、まあ、岡田斗司夫さんがさ、昨年末だよね。年末ぐらいにちょっとなんか女性問題でいろいろなんかスキャンダルみたいな感じになってましたけれども、多分テレビにはね、あんまり出れない人に、まあ、とか言って結構出てるみたいですけれども、岡田斗司夫さんって、まあ、知らない方はぜひ調べてほしいですけど、岡田斗司夫さんがね、評価経済社会っていう、考え方を、まあ、考え方っていうかさ、要は評価、人からの評価の時代なんだよみたいな話なんですよ。そのいい人戦略っていう本も岡田斗司夫さんのは僕読んだことあるんですけれども、まあ、今は、まあ、大昔は力があるやつ、本当に肉体的力持ってるやつじゃないと獲物取れないから、昔はパワーがあるやつが、強かった、でちょっと経済社会っぽい感じになってくる、産業の時代になってくると、人を操れる、要は上の立場に立つような頭がいい人が、素敵というか、うまくやっていける時代があったと。今はそうじゃないんだというところで、今はいい人であればうまくいくんだと、頭がいい人っていうのはいっぱいいるんだと。頭がいいからといって必ずしもうまくいくとは限らない、だけどいい人はうまくいくみたいな、ごめん多分ね、ちょっと正しくは理解できてないと思うんだよね。なんか相当前に読んだんだけど、で評価経済社会っていうのは必ずしも正規雇用で働き続けなくってもみたいな話にちょっとつながるところがあった気がするんですよね。でそれがなんか正規の社員になって田舎とかに飛ばされて知らない土地でね、働くとかっていうよりは評価 ね、自分の地元で、バイトとか何でもいいからそれで働いて評価、あの人はいい人だとか頑張ってるとかっていう評価をもらいながら働いていくと、経済ってお金の周りの話だけれども、実は物のその物流っていうのに必ずしもお金っていうのは必要がないんだっていう話。その田舎とか行くとよくある話ですよね。僕も父の実家が農家なので、お米あげるよみたいな、お米持ってきな持ってきな10キロ分持ってきなみたいな、20キロ分持ってきなみたいなのがあったりとかして、そこっていうのはまあもちろん自分との血のつながりっていうところで評価がされてるわけだよね、一定のね。で、こいつには米あげてもいいなっていう最低レベルの評価がもらえてる。そうすると、その評価が、貨幣の代わりとなってお米が手に入るみたいな感じで、こう、評価っていうのが非常に大事なんだみたいな話になってきてて。ごめん、終着点が見えなくなったからやめよう。ごめん、これダメだわ。自分で説明できる自信があったんだけどね、全く今ね、こういう話をしようって思って話したわけじゃないから、もう意味わかんなくなっちゃった。ごめんなさい。はい。本題に入りたいと思いますね。はい。恋愛って僕は思ってないけれどもっていう話で、僕がね、札幌からようやくこう、北海道の右下の方に今移動してきて1週間経ちましたけど、札幌に出る直前に女の子に告白をしようとしてたっていう話なんですよね。久々っていうか、僕多分ね、告ったことないんですよ。付き合ったことありますけど、告られてるので、だから自分で告るっていうことがなかったんですけど、ね、塾で働いてたじゃない？僕が今この4月から働くのは正規雇用ですけど、その前は午前中は午前中で非正規で、夜は夜で塾のアルバイトやってたんです。大学の頃から続けてる塾のアルバイトを並行して続けてたわけ、朝と夜で。だから忙しい忙しいっていう話もしてたと思うんですけど、でその塾のアルバイトってことは、まあやっぱ大学生が多くって、でその大学の時からずっとサークルとかでつながりがあった女の子は、まあ割と可愛い子なんですけど、その子が、まあ、別に偶然なんですけども、同じバイト先に、まあ、来てくれて、でそれで、まあ、普通に最初はね働くようになったんですけれども、それが結構仲良くなってきたあたりから、ケクノさん私家遠いから送ってってみたいな感じの風になってきて、で、まあ、こちらとしては別に悪い子、ね、嫌じゃないから、まあ、いいよみたいな、まあ、ちょっと女の子と一緒に入れてラッキーぐらいの気持ちでさ、普通に乗せてったのが半年ぐらい続いたんですけど、まあ、それで車の中で10分とか15分だけですけれども、まあ、そのことをよく話すようになると結構仲良くなるんですよね。で、そうなってくると、塾のアルバイトの職場って狭いんですよ。個別指導の塾なので。すごい狭いし、結構密着感がある塾だったんで、なんかこう、断るごとにこう、すれ違うたんびにこう、喋ったりとかする感じが仲良く見えて、塾長の方にもお前とあいつ付き合ってんじゃねえのみたいな、話に見られるようになってきて、で、まあ塾のアルバイトだったんで、生徒とかもまあ中学生とかの結構高な時期ですよね。まあそういうネタが大好きな男の子とかが、まああれどう見てもイチャイチャしてるでしょうみたいな言われ方されて、僕はそんなつもり全くなかった。まあもちろんその仲いい女の子だから、まあ、僕と仲いい女の子ってめったにいませんからね、普通にお話ししてただけなんですけれども、はい、でそれで、その塾長が、まあ、僕ともう一人その正規雇用になる人がいたので、二人を祝うっていう、その塾長と僕らだけの飲み会、その僕らっていうのはこのこれから働きに出るっていう人たちの話ね。だからその女の子いなかった場面でお酒飲みながら、その遠距離になるのかもしれないけれども、一応告ってみなよみたいな。で僕が、あ、そういやあいつ遠距離 OK って言ってましたみたいな、そういう話もしてたんで、で遠距離 OK って言ってましたみたいな話をして、あ、じゃあ告ろうみたいな話になって、で結果告らなかったんですけれどもね、僕ねそれですっごいね困ったのが、今まで告ったことないからっ ていうのもちょっとあるんだけど、あの自分の告られ方が今までの告られ方が正しかったのかどうかっていう自信がないんですよね。その例えば中学生の時に最初に付き合った女の子ですけど、告られた最初の、ね、女の子に関してはチャットだったんですよね。この話たまにやるんですけど、あの僕の時代、僕が中1の時っていうのは2004年って割とこう各家庭にインターネットが普及しだしてきて、子供たちも普通にインターネットするようになってきた時代で、あのフラッシュ倉庫とかがちょっと古い時代ぐらいですけど、そうなってくると子供たちが自分であの CGI とか Java のチャットをレンタルして、で友達同士でチャットやれるぐらいの技術を持つようになってきた時代で、携帯はまだ持たされてない、だから家でパソコン使うみたいな時代だったんですけれども、そうなってきて、で、ある女の子が僕と、まあ、仲良くなってきてて、で、ケクノ君と私だけでおしゃべりができるチャットルームが欲しいから作ってって言われて、まあ、僕は割とチャットルーム作るのが好きだったっていうと変ですけど、チャットルームをレンタルしてきて、で、二人でよく話してたら、数日後に、ケクノのクラスに好きな男の子がいるの。おう、誰誰気になる。普通に気になるし、と思って。小学校の頃から仲良かった女の子だから、おそれが誰好きなのよと思って、出席番号で教えてよみたいな、名前言うの恥ずかしいならいいよいいよ、出席番号でいいよみたいな、俺の出席番号が13だからみたいな、13より下上どっちみたいな、13以上って言われて、お俺を含めてきたな、面白いと思って、おじゃああいつだ、あいつかっこいいから違う、じゃああいつだ違う、え他お前が好きそうな、でしかも絡みのあるやつってそんないないぞって思って、で最終的に君だよ、君のことが好きなんだよみたいなことになって告白になったっていうのがあって、非常にこう恥ずかしい思いを僕もしましたけれども、しかも最初の告白だったから、まあ、今思い出してもそういうウブな感じが今でもすごい恥ずかしいですけどね。だから直接告られたことがないわけ。だから最近の告白でもね、手紙だったんですよね。だからそういうもんなのかなって思ってきてて。だけど、僕の中での価値観なんだけど、告白はやっぱり口で言いたいんですよね。普通に口頭で目合わせてやりたいし、なんかね、昔からよく言われてたのがぶっきらぼうなんですよね、僕ね。文字上でのやり取りが結構ぶっきらぼうなところがあるから、なんか誤解して取られたりとかするのがすごく怖いから、面と向かって言いたいな、あと照れ隠しもその場でできるしみたいな感じで、でまあ結果的にはその子には告白できなかったんですけれども、そのバイトの、ね、子にはっていうのは、なんでかっていうと純粋に会えなかったっていうことね。でホワイトデーのお返ししたが、バレンタインのお返しにホワイトデーね、渡してなかったから、ホワイトデーになんかあげようかななんて考えてて、で買ったはいいんだけど、今度会いに行くよみたいなこと言ったら、ごめんなさい今日大学の講義があってみたいなね、講義って大学 の, 新学期ガイダンスがあってとか、あごめんなさい今日ちょっと別で飲み会があってとか、いろんな偶然が重なり合って全然、会えなく、まあそれこそ会えなく、告白ができずに終わりましたけど、でもねチャンスがあったからって告白したかどうかはかなり微妙なんですけれども、ダメだね、なんかうまく話がまとまらなかったけれども、人生で1回ぐらいは告白してみたいなっていう夢があったから、それが社会人になる前に1回ぐらいやってみたかったなっていう気はしてたの。あとなんか自分がその女の子と絶対に距離が離れてしまう、物理的に離れてしまうから、振られたとしてもどうにかこう吹っ切れることができるなぁなんて思ってたから、どうにかなって、まあなんか割と余裕な気持ちだったんですけれども、全然そんなまあいざとなると怯えるよねみたいな話で、まあなんかの機会に告白ができたら報告をしたいと思いますけれどもね、はい、なんかこう終着点のないお話でしたね、結果ね、なんか僕が照れて終わりなお話でしたけれども、はい、自己満足トークこれで以上でございます。はい、もうちょっと色濃い話が話せるようなエピソードがあったらいいな、北海道の右下で。